神様の絶対ないってそうよね。すごい循環でスピードが速いから止まってるように見えてもね、大きい働きそのまましてるよね。駒の中心みたいなもんでしょ。駒の中心は止まってるように見えるよね。でもスピードは速く回転してるよね。止まってるように見えててもスピードは速いもんね。まあ、駒の中心とまた神様の中心正反対だから、神様の中心はもっとすごいわね。ものすごいスピードで動いてて、本当にそのスピードについていけるかって難しいもんね。だから掴んだらパンと跳ね飛ばされるよね、遠くまでね。だから掴まない自分、無色透明自分になっていかないと入りきれへんよね。だから下から上へ登っていって神様の愛に近づいてっていうのは不可能よね。飛ばされていくやつね。近づいたもって掴んでも飛ばされてしまうね、遠くへね。逆よね、だからね。現実から出発したらダメね。神様の絶対に中心から出発しないと。どうしたらできるかいの。言葉だけで定めてこないとね、先にね。それで言葉通りに変えてもらわないと。だから過去をつかむっていう思いを全部消さないとあかんよ。ちょっと上の波に合わせだけでもね、思いが邪魔になるよね。いつも上から降りてくるような変化でないと。だからそれはもう先に言葉を立てないとだめ、ね、言葉通りになるっていう言葉を一番に立てないとだめ。言葉選びって一番大事なのね。しっかり繰り返して言葉通りに自分を引っ張り出さないとね。全部言葉通りになってるっていうプラスのことを選んだことになっていくってね、これが本当に分かったらな、自分の心が自由になっていくよ、うん、でもね、それ本当にプラスのことを選ばんかったら、うん、何もわからん自分になっていくね。自分の現実が抜けられん自分になっていくのよね、うん、本当は全部言葉通りになっているから、うん、言葉を自由自在に変えられん自分になってたら絶対環境の奴隷やね。まあ、いる世界が全てになるじゃない。だからその世界から抜けようって不可能よね、抜けられない。また言葉を変えようにも変えられないっていう感じになってくるね。だから新たに新たにプラスの言葉を選んで、その言葉となっていくっていうふうに体験して分かってもね、また縛られていくよ。だからもう一つ自由にならないと。これも神様の大きい加護を一瞬一瞬受け直さないとだからね。自分がって出たらもう負けてしまうのね。謙虚になって一瞬一瞬神様の無限の無限の守りで自由な心に戻してもらって、新たに無限の無限のプラスの言葉を使わせてもらってっていう感じでね、もう全て神様のおかげでっていうふうにね言わないと、自分の言葉でというとがんじがらめ縛られて抜け出せなくなる。だからその縛りとくのは神様の力だけよね。自分の言葉として使ったらダメよね。怖いぐらい縛られる。自分が自分を縛る。神様から受けた新しい言葉は縛りを解くんですよ。でもそれが自分の言葉だったら縛りになるよね。神様から新たに受け直した言葉でないと縛りを解けないよね。 それで一瞬一瞬新たに新たに神様からだけってね、新しいプラットフォームを受け直さないと。厳しいよ。
一時楽しくてももう縛られてんだと思ったら何だったんだろうって思っちゃいますね。
自分がプラスの言葉を使ってね、喜んでるね、うん、でも自分が使ってる言葉で縛られてるよ、もう
ですよね。
ね、感じがラーメンに縛られていくよね、
うんうん、一日でそんな感じ、
絶対の中心から、絶対から新たに新たに本当に新しい言葉を受け直して、過去の縛り全部消してもらわない、それないと本当の自由な自分に戻れない。この世でどんだけ愛を受け直したって言っても、神様から見たらやっぱりな、過去を掴んでるって見えるのに、無限分の1秒って言ってもね、掴んでるんでね、だから絶対掴んだらダメよ。眺めるだけって、これが自分って言って掴んだらダメだよね。だから自分は何もないって、眺めてる自分だけっていうふうに、だから自分じゃなしに神様しかないっていう見方でね、眺めるだけがいいよね。表現の移り変わる姿もね、もう絶対掴んだらダメなんだけど、絶対の中の循環する変化する姿も掴んだらかずにね、眺めるだけがいい。祈り言葉をな、選んでそれを唱え続けるっていうね、ありがとうございますということでもね、1日5、6万遍ずっと唱え続けたら心の隙がなくなるじゃない。そのぐらいして感謝の世界に入りやすくなるよね。聞こえなかったらやっぱ過去をつかむ言葉を使ってる、このような言葉って全部過去の言葉に、ね、過去の縛りを、過去の言葉を全部消してもらう新しい言葉を選び続けないと。ありがとうございますって言うんでも一瞬一瞬のね、ありがとうございますがいい、ね、今日何万回唱えたっていうありがとうございますはちょっと過去を掴んでるからよくない、ね、まだ一瞬の一回のようにありがとうございますがいいのに力がある、そうするとフレコ構造の輝きが出てくる。絶対中心から結構構造的に出てくる輝き一番強いよ、一番強い輝き持ってるね、末端の全部消し去る力あるじゃない、大きい輝きだね。でも難しいよね、一日中選び続けてね、これでも1分でも本当に選んだ力が出てくるよ。1分でも一心不乱に唱えたら過去の芝居のことはお気を消してくれるね。最初は1分刻みでね、一心不乱に唱えるのがいいよね。そのうち1秒単位に出てね。時間の経つのが感じられなくなるといいですね。もう時間感じられなくなるぐらいになったら一心不乱の本当のお祈りでね、奥へ入るお祈りでね、本当の自分とは何かって言うんでもね、みんな言葉通り自分になるから、神様の言葉を受けない限り本当の自分にならないよね。本当の人生の目的も何かって考えたらね、つまらん目的だとね、本当につまらんわね。 感情の前祈りの祈り言葉っていうのは、例えば新たな無限の無限の輝きが無限にいっぱいとかね、こういう言葉は過去の言葉を消す力あるよ。だからそういう言葉を一心に唱えているときは心自由になる。でも唱えないときはまた縛られていく、ね、雑に流されたら縛られていく。お祈りしてる時でもな、何も考えない胸もそうになってるってな、そんな時は縛られてるのよ。やっぱり祈りことは一心不乱に唱えてる時は自由になってる。だから祈り言葉をしっかり唱えないとだからね、最高の祈り言葉を。その時は過去をつかまない自分になるね。本当の自由な与え尽くすだけの自分になっている。その時はね、もう神様の新しい光の言葉になっているからね。無限の無限の輝きが無限に無限にいっぱいってことないでしょ。この言葉だと縛られるよ、まだね。一瞬一瞬新たなるってね、付け加える方がいいよね。一瞬一瞬のね、新たなる無限の無限の輝きや無限がいっぱいという言葉の方が新しい言葉になるじゃない。それをちょっと省略してね、無限の無限の輝きや無限無限いっぱいって唱えているとまた過去をつかむ言葉になっていくのよね。ちょっとの差でね、大きいプラスの言葉でもまた掴んでしまうもんね。ありがとうございますもそうよね、過去を掴んだ状態でありがとうございますという時があるよね。で、本当のありがとうございますは一瞬一瞬新たな神様の全てを受け直すありがとうございますよね。で、同じありがとうございますと唱えてもどれだけ新しいありがとうございますとしてね唱えるかよね。それもやっぱり自分が定めてるよ、言葉で定めてるよ。ありがとうございますっていう言葉の定義が自分の言葉になってるじゃん。
すごい微妙、細かいですね。
無理不構造だからな、細かいところまで全部その中含まれて大事なやつね、細かいところまで違いがあるんだ。大雑把なとこは同じでもね、細かいとこは違うのがいいよ。
それが神様の世界になる。
細かいところまで最高の新しい光の言葉がいい。そしたら本当に結構構造的にね、輝いた姿を新たに新たに眺めるだけでないとね、そしたら絶対ね、お前の心に陥らんから苦しむことないよ。同じプラスの言葉でもね、思いの縛りになるものと祈りの自由にする課題が両方あるのよね。同じ言葉がね、だからありがとうございますという言葉でもね、思いの心で唱えてると念力になるのね、縛りになってくるのね。でも本当のお祈りだと過去の全てを消し切ってくるのね。だからお祈りも自分が祈ってるっていうのは念力ね、神様に祈らせてもらってる、神様が祈ってくださってるっていうのが祈りだから、全ての縛りを消していく。だからどんなプラスの言葉を使っても念力だとその縛りになってしまうのね、がんじがらみになってしまうのね。こうでなければならないというような感じのね、縛りになって身動き取れなくなっていく。でも神様の方から来る本当のプラスの言葉は過去の全てを消し切ってくるよね。自由自在な心にね、本当の縛りのない心に変えてくれるから、全ての縛り解けた自由自在な幸せな心になるのよね。だから祈りになったら本当の神様の力が出てくる。同じ感謝業もね、この上の感謝じゃダメなのね。 絶対の中心に心を向けないと本物にはならないよね。これが中心と思ったらまだ奥に中心があるよ、本物がね。さらに奥の中心に心を向けるというね。だからお祈りも二通りあるじゃね。神様の光を受けるだけってね、自分というものを持っておいて、そこへ神様の光を受けるだけっていうのは小さい光の受け方よね。でも自分の全部を神様に捧げ尽くして神様に飛び込むお祈りは、自分を消して神様と一体化するお祈りだから大きい怒りの自分になるね。神様は愛深いから、優しいから、本当に預けてきたら一瞬に消すよ。力もあるし、でも預けてこないと消せないね。神様は人の自由意志を無視して行政力を使うわけにいかないね。神様の力で思いを全部消してしまったら、人は神様の操り人形になる。自由のない操り人形だね。どんな幸せって言えないから、だから自分が選ばないとね、自分の自由意志でしっかりと選んで神様に思いを預けて消してもらわないとね、自分自身が納得できなくなる。勝手に消されたらダメだ。だから本当に自分が思いを全部消してほしいかどうかな、自分が選ばないとね。本当に消してほしかったら選べるはずよね。神様に預けるはずよね。神様に預けない、消せないから必ず神様に預けて消そうとする、ね、だから祈り言葉を一心不乱に唱えるようになる。本当に消してほしかったらね、恩返し一つに生きようとする。もう命も何もいらないってね、恩返しできるようになるかな。無限のこの思いを消してほしかったらどうなるよ、必ずね。だからどこまで真剣に願ってるかよね。言葉通りになるからね、みんな決まるよ。だからいつも神様への恩返しの絶対奉仕に行きますって言って行きなりたから、それを忘れたらすぐ思いに負けるじゃね。恩返しの絶対奉仕、恩返しの絶対奉仕って言わないとね。でも神様へのね、神様への恩返しの絶対奉仕、ね、それが本当の感謝の生き方、ね、だからありがとうございますって言うだけが感謝じゃないのね。恩返しに行けて感謝へ、絶対奉仕に生きて本当の絶対感謝になるね。この辺ちょっと間違ってるよね、みんなね。ありがとうございますね、もらうばっかりだったら感謝じゃないのね。思いの心でね、恩返しになったら本当の感謝は循環するね。プラスの循環が起こるね。だから絶対奉仕に生きないとね、絶対感謝の循環はないよ。絶対奉仕、絶対奉仕、そしたら絶対感謝湧き上がっていく、循環していくね。本当の必要な働きは何かってしっかり見極めないとね、まずプラスのことはいっぱい使うお祈りがないよね。お金では人を救えないよね、世の中を救えないよね。こういう本を作るのにお金使ったってね、こんな大したことないんだよね。まずお祈りが一番ですね。お祈りなかったらこんな本でも役に立たないですね。お祈りで思いを消す働きをお手伝いしないと、読んでもね、反発する人ばっかり増えるの。こんな嘘を書いてってなるんだよね。で、思いを消してもらって感じがこう出てきた人、ああ、いいこと書いてるって感じるんだよね。本当の人助けはお祈りをして神様の助けを自分が受けて、それで思いを受けてる自分になることよね。そうなったら神様のお手伝いになっていくよね。そうするとこんな本でもちょっとは生きてくるよね。道具としてちょっとは役に立つんだよね。だからそういうのにちょっとお金使うんだったらね、ちょっとお金も生きるかもしれんけど、プラスに見えても、縛りの言葉だったらみんなつまらんプラスの言葉なのね。 本当に自由自在な心にしてくれんかったら、みんな神様から見たらマイナスに近いプラスのことやね。本当の神様の世界に立とうとしたら、口一つ言えない、マイナスのこと一つ言えないじゃない。だから本物の神様の前に立とう思ったら、過去のこの地球上のいろんな生き方あっても、そんなんじゃダメなの。これ永遠に不可能ですね。何億年修行しようが無理。本当の神様へ立つためには、神様しかないって言わないと、神様だけって言わないとだ。本当の祈り言葉だけを唱えないと、絶対奉仕の心にならないとダメよね。なったらすぐに神様へ立てるから、闇は消え、マイナスは消え、思いは消え、すべてプラスだけに変わる、瞬間に変わる。それ以外に神様立てないし、神様の中入れない。これは厳しいよ。本物の世界、偽物の世界違うよね。でも難しいの違うよ。ね。厳しいけど難しいんじゃないよ。どっちを選ぶかだけの問題だから。神様を選んだらすぐ神様に立てるのよ。神様を選んでないからよ。ね。選び方が違うのよね。一瞬一瞬の選び方が違うだけなのね。神様選び続けたら神様前へすぐ立てるの。中途半端はだからないのね。どっちを選ぶかだけよ、一瞬一瞬ね。ね、思いの世界選んだらまた思いの世界転落していく。すぐにね、一瞬に転落するし。国心というのは間違い。言葉がマイナスになっているから、本当の神様の名前では何でもない。そんなここから間違うのよ、本当ね。一言でも神様をバカにしたら神様前には絶対立てない。神様を神罰の神様って言うだけで神様前には怖くて立てないね。この世を作った神様って言っただけで本当の神様前には絶対立てない。そんなつまらん神様は本物じゃないからね。だから一つの言葉使うにしても、もう本当に厳選して選んで使わないと神様に立てない。本当に厳しいよ、これはね。つまらん一言で神様前に立てなくなるね。本当の悟りたいという気持ちで感謝の言葉を祈り続けるんだったら、みんなを救うために祈り続けるね。ね、みんなを悟らせるために祈り続けるね。みんなの思いを全部消すために祈り続ける。で、神様の世界の仕組みを全部、真理を体得するために祈り続ける。そういう大きい心で祈らないと、同じ祈りも神様に与え尽くした祈りにならない。つまらん自分の思いや願いを叶えるために祈っているようだったら、神様を利用して何か手に入れようとしている浅ましい心じゃない、ね、与え尽くした心になってないから神様の助けとは波が合わない。だから神様に命を捧げる絶対奉仕の恩返しの練習ばっかりしないるのよね。それで感謝が深くなっていくね。神様助けを大きく受け入れる自分になっていくのよね。本当の神様に出会いたかったら、本当悟り開きたかったら、まず思いの世界を抜けるっていうね。でも思いの心では思い消せないから、感謝の自分に戻るっていうね、これは大事ね。感謝の自分はどうしたら出てくるかでしょ。まず神様を褒めたたえないとね。神様に波合わさないとダメなのね。神様に波合わして思いを消してもらわないと感謝の自分が出てこれない。だから神様に波に合わす方法をね、これ神様を褒めたたえないとダメ。あの感謝の前祈りの祈り言葉全部ね、神様を褒めたたえる言葉なのね。新たなる全徳の無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいってね、これを唱えるのはね、無限の無限の輝きが無限の無限にいっぱいですってね、神様を褒めてんのね。 無限の無限のプラスが無限に無限にいっぱいって、これも神様を褒めたたえてるのよね。最高の褒め言葉を駆使してる。そうすると自然にありがたい気持ちになれるの。だんだんとね、湧き上がるようになってくると本当の感謝ができるの。感謝ができると今度は自然に恩返しの心が湧き出るのよね。それで神様が願っていること、神様が必要としていることをさせていただきたいという恩返しの気持ちで絶対奉仕をねさせてもらおうとするのよね。この絶対奉仕っていうのは神様のためだけに生きないと絶対奉仕にならないの。自分のために人のためにっていうんではもうこれ完全に絶対奉仕じゃなくなってしまうね。絶対奉仕は神様のためだけに生きた時が絶対奉仕、これで絶対というのね。絶対という言葉をつけるのは、ね、そういう意味ね。神様のためだけに生きるようになった時からが絶対奉仕だから、絞り込みがいるの。人のために自分のためにっていうのはまだ思いの世界を相手にしてるからですね。誠の神様って本当の神様へね心を向けるっていうのはもう本当の神様だけに心を向けないとダメだよね。だから思いの世界を相手にしないね。本当の神様だけを相手にしてこそね、神様と同化できる、一体ができる、ね、神様の助けを本当に大きく受けられるね。だから波が合わないと受け取れないよね。本当の神様助けをね、神様に波合わさないと、波が合わないと受け取れないの、全然ね。それ違ってたら何にも受け取れないよね。神様の方は向こうから波合わして、高い波や低い波に合わせてね助けに降りてくれるけど、それはまだ低い波の助けよね。本当の神様の助けじゃないよね。だから自分の方から波合わせていかないと、神様の高い本当の助けは受け取ってないよね。そういう意味で自分の方から波合わせていかないとだね。神様に波合わす唯一の方法よね。最高に褒めたたえて感謝して喜び勇んで恩返しの絶対奉仕に行けるっていうね、これが悟りへの道になるね。本当の神様と出会うための道ね、唯一の道よね。ここにマイナスがあるっていうのは神様を悪者にしてるのよ。神様がマイナスを持ってるっていうのはね、神様がマイナスを作ったということになるじゃない。だから神様にマイナスの言葉を突きつけてるんでしょ。マイナスの一言は毒矢と同じだからね、神様に向かって毒矢を射てるのと同じでしょ、ね、天に向かって神様に向かって毒矢を射てるわけでしょ。でも全部自分に返ってくるのよ、そのマイナスの言葉、毒矢がね。だから自分の言葉が全部自分に返ってくるよね、マイナスの言葉一切がね。神様はそんな相手にしてくれないか、受け取ってくれないよね。神様の世界はプラスだけだから、マイナスを受け取ってくれないね、相手にしてくれない。だから自分の言葉が全部自分に返ってくるね。それで自分が傷ついてしまう。だから本当の褒め言葉をね駆使するというところはいかなダメよね。いつも褒めたたえないとね、神様を褒めたたえ続けるのね。人を褒めてたらダメよ。人や自分を褒めたってあかんのよ、こんなのね。そんなつまらんわね。本当の神様を最高に褒め続けるのね。これはまず一番大事よね。そうすると本当の感謝が湧き上がってくるわね。でまたそれが神様と波が合ってきたら、神様が降り立ってくるね。で神様が何かさせてくださってるというのはまだ途中ね。神様が全てしてくださってるというところまで行ったらいいのよね。そうすると本当の絶対奉仕が自然にできる自分になっているよね。